よろしいですか。皆さん他の方お持ちですか。はい、旧約聖書イザヤ書11章1185ページです。お読みいたします。エッサイの根株から新芽が生え、その根から若枝が出て実を結ぶ。その上に主の霊がとどまる。それは知恵と悟りの霊、思慮と力の霊、主を恐れる知識の霊である。はい、今朝は主の霊がとどまるお方というテーマでメッセージをさせていただきます。私たちは今日第4アドベント聖日、クリスマス礼拝を迎えました。イエス・キリスト様の誕生を思えるクリスマス礼拝であります。今年も皆さん残り少なくなってまいりましたね。皆さんにとってこの年はどんな年であったでしょうか。それぞれがさまざまなエピソードをお持ちであると思います。美しいストーリーや、また成功したストーリーや、あるいはまた私たちに感動を与えてくださったそういうお話や、皆さん世の中にはこのその逆の失敗ストーリーもありますよね。成功にたどり着くまでには誰でも失敗はあります。過ちはあります。そして実はそこから人生の教訓を学ぶのであります。聖書の民であるイスラエルの特徴を挙げるならば、彼らの歴史にあると思います。彼らの歴史は失敗、そして不信、また不従順の連続と言っても過言ではないと思います。しかしそこから私たちは学ぶことができるのです。イスラエルの民は戦いに出て行って負けてしまい、いわゆる敗北しました。打ちのめされました。そして深い悲しみの中に陥る経験をいたしました。しかし神様は預言者イザヤを通して、その深い悲しみある彼らに希望と約束をお与えになられました。その一つがインマヌエル預言というものであります。イザヤ書7章14節、この御言葉です。お読みいたします。主自らあなた方に一つの印を与えられる。見よ、処女が身ごもっている。そして男の子を産み、その名をインマヌエルと名付ける。イザヤ書7章14節です。このインマヌエルという言葉は、神は私たちと共におられるという意味です。皆さん、世界を作りになられた神様が私たちと共にいてくださるならば、それはなんと心強いことではありませんか。インマヌエルと呼ばれるお方が来られると何が起こるんでしょうか。それは新しいことが起こると聖書は予言いたしました。今日私たちはクリスマス礼拝を迎えて、預言者イザヤに臨んだ神様の御言葉から考えてみたいと思います。皆さんのお手元のレジュメに従って2つのポイントからお語りいたします。まず第一、エッサイの根株の祝福です。一節をお読みいたしましょう。エッサイの根株から新芽が生え、その根から若枝が出て実を結ぶ。皆さん、聖書の中に変な言葉が出てくるなと思われますね。しばらく前になりますけど、インドネシアにおいて、あの森林たくさんあるところの、そこで実は大きな問題が起こりました。どういう問題が起こったかというと、その森林、いわゆる森林にあるところの木を切ってですね、その切った木から割り箸を作ったんです。日本とか中国とか韓国ではお箸を使うんですね。しかしこの日本の割り箸は1回でポイ捨てなんですよ。ある島では島丸ごとその森林を買って割り箸を作ってしまったのに、その島の森林がね、丸裸になってしまった。それが日本で大きく報道されまして、私は日本人として非常に恥ずかしい思いをしたんです。自然があって、大自然があって豊かな緑がある大切なところをですね、そういうふうに割り箸のために全部ハゲ山にしてしまったそうです。皆さん、切り倒された木が立派に成長するには、再び成長するには何十年も時間かかるんです。そうです、皆さん、森林の木を次から次斧で刈っていくとですね、残るのは何かあったら切り株、下の株だけですよ。ここしか残らないんですね。ですからそれだけ時間がかかるんです。皆さん、この株を見たならば、切り株ですよ、どんな希望がありますか。何十年も待たなくてはならないんですよ。そうです。しかし神様はそのような絶望の近いところの中から新芽が出る、 新しい芽がそこから出てくると言われたんです。それがエッサイの根株という言葉です。エッサイの根株、本当に木が切り倒されてもうこの株しか残ってない、そこから芽が出てくる。このエッサイというのは人の名前です。これは当時は無名の人でした。このエッサイという人はですね、何を意味するかといえば、マタイの福音書を開きますとイエス様がお生まれになったところの系図が出てまいります。マタイの福音書第1章その5節6節こう書かれています。お読みいたします。サルモンにラハブによってボアズが生まれ、ボアズにルツによってオベデが生まれ、オベデにエッサイが生まれ、6節エッサイにダビデ王が生まれた。だからイエス・キリストの系図の中にこのエッサイという名前が出てくるんです。だからこれ非常に重要なんです皆さん。つまりイスラエルの偉大な王様となったダビデ王ですよ。その先祖はこのエッサイなんですよ。皆さん今もイスラエルの国の国旗のあるいはダビデの星ですね、彼らが非常に誇りと思う、ね、考えている王様です。ダビデという人は8人兄弟の末っ子でした。すなわちエッサイ、ダビデ、そしてイエス・キリストという系図になるんです。エッサイの根株には次の点が分かってきます。3点申し上げます。1つ、エッサイはイエス様の家系に位置するものです。皆さん日本でもそうですけど、中国や韓国では系図を重視しますよね。どういう家に生まれたか、どういうところで育ったか、系図がありますよね。ここにイスラエルに約束された救い主メシアという方が来られた時の系図、イエス様ははっきり予言されて生まれた方です。イスラエルもユダヤ人たちも系図を非常に重要視するんですね。2番目、エッサイはベツレヘムの羊飼いでした。職業羊飼いだったんです。イスラエルに約束されたメシアの誕生地がベツレヘムというところだった。このベツレヘムというところは当時は無名の村でした。本当にベツレヘムどこそこはというような感じな、そんなところだったんですね。でもここで生まれるということが聖書は予言されていたんですね。また3番目、エッサイの子という呼び方には実は軽蔑の意味があったんです。エッサイというこの名前自体これが非常に身分が低い、そしてそういう立場にあったんですね、はい、神様はこのようなエッサイという家系にイザヤを通して不思議なことを成就されました。それは切り株で生命力がもうほとんど見えないような根株に新芽が出てくる、若枝が伸びてくる、実を結ばせるということです。皆さん何という幸いではないでしょうか。若枝は実を結ぶんです。11章1節このように書かれています。エッサイの根株から新芽が出て、新芽が生え、その根から若枝が出て実を結ぶ。それは無名の家系が神様によって栄えるという予言です。皆さん全然名前が通ってない人が、知らない人、そこからですね新しい芽が出て、しかもその芽が大きな働きをする、うん、若枝が出てくる、そして実が結ばれる、こう聖書は予言したんです。皆さん希望があります。聖書は私たちに世界がどんなに暗くなろうと希望があるということを語っています。しかし皆さんそれを受け入れるのには信仰がいります。皆さんどんなにおいしい話を私たちは聞いても食べなければ味が分かりませんよね。これおいしいよ、クリスマスお正月おいしい食事だよと言われてもですね、実際それを取って口にしなければその味が分かりません。同じです。聖書の素晴らしいお言葉を私たちはいただいても、それを私たちが信仰で心でしっかりと捉えなければそれは自分のものにならないんです。あ、おいしそうだな、こういう話ね、良さそうだな、教会いいとこだね、クリスマスムードがあってとってもいいね、そうなんです。距離がありますね。食べてないから分かったら分からない。でも実際それを食べると皆さんその味がどんなものか分かるわけです。これが信仰なんです。信仰というのは神様が語られた御言葉をそのまま素直に受け入れるということです。しかしこれが難しいんですね。なぜ？私たちには、私たちには自我があるからです。自分自身の固いものがあるからです。これまで生きてきた経験があるからです。ある方は知識があるかもしれない、ある方はまたまたいろんないろんな学問的なあれがあるかもしれません。皆さんいろんなものが私たちをブロックさせてしまって、 単純に子供のように聖書の言葉を信じることは非常に難しいです。そして何を言うんですか。いろいろ理屈を言います。批判を言います。もちろん結構です。でもその先何があるんですか。答え見えないんです。多くの人々が今悩み苦しんで社会で生きてますね。世界のビジネスも本当に今大変ですよ。政治的にも大変ですよ。社会は混迷、今年の日本見てますね。本当に重大ニュースじゃありませんけども、もう明るいニュースは少ないです。大谷翔平選手ぐらいですね。あるいは WBC の優勝、これぐらいですよ。あとは汚職とかスキャンダルとか、もうそういう汚れた話ばっかりで、もう読んでると心が重くなってしまいますね。これが現実なんです。でも考えてください。毎年繰り返してるじゃありませんか。今の皆さん、日本国会の大臣たち見たら、このいわゆる裏金問題は昔は50年前もありましたね。全然変わってないです。なぜですか。それは一番大きな問題、心の問題が解決されてないからです。人類史、私たちはみんな罪を持って生まれてきてるんです。私たちは希望するわけじゃない、生まれながらに悪い性質を私たちは持っているんですね。そうです。そういう私たちに、人間的に考えたら本当に暗くなるような重い私たちに、聖書は希望を与えてくださっています。ここでイスラエルの歴史を見ていただきたいんです。確かに希望のないエッサイの根株から新芽が出て、若枝が出て、そして実を結ばせた。この実を結ばせるということは何かといえばメシア誕生なんです。すなわちイエス・キリストがお生まれになったことです。イエス様が生まれたことによってキリスト教会が生まれましたよ。キリスト教会が生まれたことによってクリスチャンが全世界に出ていって神様の福音を伝え、そして今世界中至るところにキリストの教会が存在いたします。ここ大阪北浜にもこのように私たちの教会が、国際教会がありますね。そうです。キリストの誕生はその混沌とした世界に希望を与える光です。今の世の中、暗黒の中で、本当に暗闇の中で混沌としています。多くの人々は誠の光を求めています。しかしどこに光があるのでしょうか。どこに誠の平安があるのでしょうか。話変わりますけども、皆さん、一昨年2月24日誠に残念なことにロシア軍が、皆さん、ウクライナの戦争を仕掛けました。まだまだですよ。解決策が見えてない、出口が見えないんです、この戦争です。から毎日のように負傷者が出て、あるいは死者が出てる。そこに住んでる人々の心境を思ってください。大変です。先日私はこのような話をウクライナから聞きました。戦争が始まって以来、ウクライナ人に精神的な変化が起こってきた。これまで時々しかキリスト教会にしか行かなかった人々が、今教会へ続々と足を運び始めている。そして聖書を求めているっていう話でした。皆さんね、戦争のただ中に置かれた時にですね、おいしいお餅食べるとかおぜんざい食べるとか、そんな話じゃないです。皆さん、生きるのが精一杯じゃないですか。どうやったら生きられるか。しかも自分の家族がいる、子供たちがいる、孫たちがいる。そういう中で彼らは、今まで教会行かなかった人々がウクライナで教会に行き始めてるんです、今。そうです。その戦火に恵まれて、明日の自分の命も危ないかもしれない、そういう人々、そういう人々が実は教会に集まり始めて、皆さん、それまで意見の違いがあってお互いに討論していた、ああだこうだ言い合ってた、そんなことじゃないんです。皆さん、やはり皆さん、意見の違いがあっても、それは横に置いて、皆さん、もっと大切なことを求めてる。そうです。皆さん、人々は聖書に視点を向けている、その話を聞きました。そして聖書には永遠という、この素晴らしい希望が書かれているからです。聖書の中の伝道者の書3章11節にこのように書かれています。神のなさることはすべて時にかなって美しい。神はまた人の心に永遠を与えられた。私たちには永遠ありません。どんな立派な方であっても、どんな金持ちであっても、どんな素晴らしい音楽家や芸術家や、また政治家であったとしても、命は終わります。永遠というのは終わりがないんです。そうですよね。永遠というのは終わりがない、エンドレス。そうです。 神様は人の心に永遠を与えられたということは、永遠を思う思いを与えられたんです。つまり私たちはこの地上で全てが終わりではなくて、先があるという思いがみんな持っているんです。でなければ皆さん不公平じゃないですか。悪者が悪いことをしながら上手に世の中をこう生きている人々はたくさんいます。正直者が損をしていることもありますよ。でも天の神様は全部それを見ておられると聖書は言っています。そうです。永遠という視点から神様は書いてある。これが聖書の私たちに教えてくださるポイントです。ウクライナで聖書が不足しています。そこでブチャという町がありますが、ここのキリスト教会で150人集まる会堂に600人もの人が集まっているんです。どうやって入るんだろうかって。私たちは隙間があるんです。ここほとんどいっぱいですけどもね。私も理解できますよ。なぜかというと1973年、4年、5年ぐらい、旧ソ連から出てきた多くのロシア系ドイツ人の人々がドイツに来て、そして彼らが集まった教会がそういう教会だったんですよ。もう400人か500人弱の人に、もう800人の人々が集まって、ですから皆さん、この前も子どもたちが全部座ってましたね。講談のとこもここも後ろも子どもたちで、聖歌隊が2階がありましたが、聖歌隊が2階のところに立って楽器をつなが弾きながら、ね、演奏してました。彼らは礼拝始まる30分前、もう熱気でしたね。真冬の2月に私初めて行ったんですけど、ヒーターいらないんですよ。その人の息で、人息で皆さん、ヒーターいらない。30分前で賛美歌を歌って追加して、そして皆さんハンカチ出しながら、みんな涙流しながら賛美歌を歌ってました。どうしてですか。彼らのほとんどがシベリアの強制労働所に入ってた人なんです。そして出てきて、こんなに自由な中で、こんなにたくさんおいしいものを食べられるところで、こんな豊かな国で自由に神様を礼拝できることは、なんとありがたいことかと言って涙流したんです。しかも彼らが演奏したその賛美歌は、皆シベリアの収容で彼らが作詞作曲した曲だった。それは明るい、なんて言いますか、明るい曲という、どちらかというと哀愁のある曲です。ロシアという国はどちらかというと哀愁、まあ、カチューシャとかトロイカもそうですけど、皆さん哀愁がある音楽多いじゃないですか。やはりアジアに近いんですね。日本人に合うとですね、この哀愁だから、賛美歌もそういうメロで、彼らのメロ賛美歌独特なものですね。苦しみの中、戦いの中、そういうところにあって、彼らが自分たちの苦しみから作った、歌ったその歌を賛美歌として、そして彼らは演奏、バイオネ弾きながらですね、ギターを弾きながら、そして演奏をしながら、皆さんそこで礼拝して姿を思い出しました。満席ですね。暑くなって窓を開けた覚えがありましたよ。皆さん、そのこと、そういうことは可能です。確かにそう思いますね。ここにブッチャーの教会の写真が出てます。これでもまあ入り口人を立ってます。ちょっと隙間が見えてますけどね。これよりもっとすごかったんですよ、私見たの。つまり人は乾いている時に本当に求めです。逆を言うと、今のような日本、豊かな社会、満たされたらどうですか。 That's enough、 もう十分です。必要ありません。教会必要ないです。間に合ってますって、間に合ってますってこう言ってしまうんですね。自分の生活が今満たされているから。でも皆さん、その満たされた生活いつまで続くんですか。聖書は言ってます。明日の身もわからないんです。今元気です。明日私はどうなるか分かりません。ですから神様は私たちに大切なことを教えているんですね。人が本当に求めるべきものは誠の光です。永遠に続くものです。イザヤはそれを予言しました。11章1節、エッサイの根株から新芽が生え、その根から若枝が出て実を結ぶ。確かにメシアであるイエス・キリストがお生まれになりました。神様はこのお方を信じる人に約束と希望を与えてくださいました。クリスマス、それはこの方の誕生を記念するものです。ではメシア、救い主とは一体どんなお方でしょうか。それが今日の第2のポイントです。11章2節をお読みいたします。その上に主の霊がとどまる。それは知恵と悟りの霊、計りごとと能力の霊、主を知る知識と主を恐れる霊である。その上にというのは、これはメシアの上に、 すなわちイエス・キリスト様の上にという意味です。イエス様の上に何がとどまるんですか。それは神の霊がとどまると。神様の清い霊に満たされたお方であるということであります。皆さん、神様に油注がれたもの、油注ぐという儀式がイスラエルでは、ユダヤ人の間ではありました。王様や祭司や預言者たちがその職に就くときには油注ぎの儀というのがありました。この油を注ぐ、オリーブ油です。オリーブの油を注ぐということはですね、マーシアハと言います。マーシアハ、ここからマーシアハメシアが生まれてきたんですね。イザヤはオリーブというオリーブの油というものではなくて、主の霊、神様の霊、この油が注がれると言ったのです。それから約700年ぐらい経過して、確かにイエス・キリスト様が誕生しました。それがクリスマスです。ヨハネはこの方についてこう言いました。ヨハネの福音書1章32節34節ですね。皆さん声を出して読んでみましょうか。3、はい。またヨハネは証言して言った。御霊が鳩のように天から下ってこの方の上にとどまるのを私は見ました。34節、私はそれを見たのです。それでこの方が神の子であると証言しているのです。ありがとうございます。このようにイエス様の上に御霊が下りとどまる、イザヤはまさしく予言しました。そうです。そしてもう一つのポイントは主の霊の働きです。このイザヤ書11章2節には主の霊、この現れが3つの方面から、3つの方向からそれぞれ2つずつ書かれているのであります。よく見てみましょう。皆さん、ここで主というのは天と地を作られた神様のことです。まず第一、それは、ね、知恵と悟りの霊です。知恵と悟りの霊、この2つ。知恵というのは皆さん、裁くという意味です。物事を裁く、判断するために必要なそのことが知性です、知恵です。例えばソロモン王という王がいました。このソロモンという王様はおそらく世界で一番知恵のある人であったと言われています。彼の知恵はどれほどすごい人であったかということが聖書に書かれています。それは第一列王記の10章です。ちょっとお読みしますね。お聞きください。第一列王記の10章1節、このように書かれていますよ。シバの女王は主の名に関わるソロモンの名声を聞いたので、難問を持ってソロモンを試みようと尋ねてきた。チェックしようとしてきたんですね。2節、彼女は多くの従者を連れ、香料とたくさんの金と宝石とラクダに追わせてエルサレムに来た。彼女はソロモンのもとに来て、その心にあることをことごとく彼に告げたが、3節、ソロモンはそのすべての問いに答えた。王が知らないで彼女に説明のできないことは一つもなかった。皆さん、なんという賢者ですか。なんという賢い人でしょうか。ソロモン王の知恵は想像を超えるものです。旧約聖書の箴言、ここにはソロモンの格言が、ことわざがたくさん出てまいります。お読みになってください。皆さん、この知恵というのは上から、神様から来るものなんです。皆さん、悟りという言葉は先ほどありました。悟りというのはね、悟ることによって分けること、区別するという意味ですよ。物事の真実を見抜くという意味ですね。知恵と悟りの霊、これは上から来るもの。皆さん、政治家に、教育者に、実業家に、そして私たちにこの知恵と悟りの霊が求められるのではないでしょうか。何が正しいのか、何が正しくないのか、区別する、分ける、その能力は必要です。主の知恵と悟りの霊が注がれる人は幸いです。次、計りごとと能力の霊という言葉が出ます。計りごとというのはですね、物事がうまくいくように前もって考える手段、そして方法、計画などのことです。実際さまざまな行動や決断が必要なとき、計りごと、つまり計画性が必要ですよね。計画しなければ、そして助言することもできなくなります。ですから、この計りごと、この知恵も必要なんです。私たちは能力というのは、ご存じの力、あるいは強いという意味です。正しく求められるものではないでしょうか。 計りごとと能力の霊、これは上から神様から来るものである。ですから計画性とその力の霊が注がれる人は幸いです。そしてその次に3番目は、主を知る知識と主を恐る霊とあります。主を知る知識というのは深い人格的な信頼関係を意味いたします。皆さん考えてみると、私たちの関係は全て人格と人格との関係なんです。人格がよじれているならば、人はすぐ分かって近寄ってまいりません。人格が素晴らしい人ところには人は集まります、寄ってまいります。そうです、深い人格的な関係、これは信頼が生まれてまいりますね。本当に信頼し、より頼むという関係です。詩編の作者は次のように言いました。詩編9編の10節、皆を知る者はあなたにより頼み。皆、これは神様の名前です。神様の名前を知る者はあなたにより頼み。主よ、あなたはあなたを尋ね求める者をお見捨てになりませんでした。皆さん、何という幸いでしょうか。これが聖書の神様です。パウロはエッサイのネカブから生まれたメシアにお会いした、そのお会いしたと人生で歌いました。そうですね、皆さん、パウロという人は一体どういう人だったでしょうか。パウロという人はかつてはユダヤ教徒で、しかも熱心なユダヤ教徒でしたね。キリスト教徒、そしてまた教会に集まっている人を見たらですね、片っ端から彼は引きずり出して訴えて、そして迫害を加えた、それでした。そして彼はダマスコというところにあるところのクリスチャン教会に向かって進んでいたという、そこにあるクリスチャンたちを捕らえよう、訴えよう。しかもエルサレムの大祭司の一番上のですね、ユダヤ教の一番上の人です。お墨付きをもらって彼らを捕らえてもいいという、それをもらって出て行ったんです。ところがです、ダマスコに行く途中で天から光が差し込んできました。そして彼はパウロは地に倒れたんです。サウロ、サウロ、当時はサウロという名前でした。パウロは地に倒れたんです。あなたが迫害しているしようとしているのは私にしているのだ。パウロが、サウロが迫害を加えていたのは実はクリスチャンだって、教会だったんです。でもそこでは天からの声が聞こえた時に、それは私イエス・キリスト様を、私を迫害している、その声を聞いたサウロは、パウロは目が開かれました。ハッとしたんです。私がこれまで迫害を加えていたのは、それはあのイエス・キリストだ。それが分かった時に彼はそこで地に倒れました。3日間失明しました。目が見えなくなったんです。あまりにも大きなアクシデント、出来事でしたね。その後彼はアナニアという人によって手が置かれて、手を置いて祈られた時に目が開かれるようになった、開眼しましたね。そうです、このパウロという人は実はエッサイの根株から生まれたメシアにお会いした人なんです。愛する皆さん、今の時代も私たちはパウロほどではなくしても、パウロのように神様から離れているものとしても、もし私たちがイエス様という方を信じるならば、神様は私たちに全く新しい世界に、希望の世界に、光の世界に導いてくださる。これは聖書の約束なんです。そうです、自分の罪がメシアイエス様によって許されるという経験、これはパウロが経験しました。そして許されるものが次に人を許す人に変えられる。そうです、私たちがまず変えられることによって、初めて人を許すことができる人になっていくのです。愛する皆さん、エッサイの根株から生まれたお方、メシアです。イエス・キリスト様です。このお方が生まれたのがクリスマスです。そうです、ですからクリスマスの日に私たちはエッサイの出身地であるベツレヘムで生まれた、このベツレヘムを特に私たちは記念するんですね。でも残念ながら今年はこのベツレヘムの前に、実はこの教会があるんですけど、大きな30メートルぐらいのクリスマスツリーがあって、毎年そこにはクリスマスツリー、ネオンが、イルミネーションがライトアップされるんですけど、そして衛星を通して世界中に流されるんです。でも今年は中止です。戦争のためライトアップしてないんですね、ベツレヘムのこのクリスマスツリーも。そうです、エッサイの根株から生まれたお方、ベツレヘムです。そうです、そこでイエス様が生まれました。それがクリスマスです。 私たちは今一度聖書の神様に心からの信頼を置こうではありませんか。今年もいろいろなことがあったでしょう。残念なことも嬉しいことも喜びもあったかもしれない。全部過ぎ去りました。しかし整理してみる必要がありますね。それが自分にどんなことを教えているかということです。さあ今日の御言葉を整理してみたいと思います。主の霊がとどまるお方、エッサイの根株、こういうテーマでお話を進めてまいりました。今日は第4アドベントクリスマス礼拝です。神の御子イエス様が生まれたクリスマスを前にこの世に礼拝を捧げてまいりました。紀元前約8世紀、預言者イザヤが神様の霊を受けて預言をしました。それが今日お語りした御言葉です。やがてエッサイの根株からメシア、救い主がお生まれになるということ、皆さんなんと幸いな素晴らしいことでしょうか。救い主、それはどんなお方でしょうか。2つのポイントをお語りします。出してください。1つはエッサイの根株から救い主は出る。2つ目、主の霊がそこにとどまる。この2点を覚えていただきたいんです。私たちはこのメシアを信頼しているでしょうか。どんなシチュエーションにあっても聖書が語るこのお方こそ誠の救い主であると聖書は語っています。あなたもこのメシアを信じるならば生きる力をいただくことができます。お祈りいたしましょう。心を合わせてください。天の地なる神様、御言葉を感謝いたします。エッサイの根株から新芽が出る。紀元前800年ほど前に語られた言葉が確かに成就しました。イエス・キリスト様がお生まれになられたクリスマス、そして今では全世界でクリスマスを記念しております。私たちのこの教会においてもイエス様の生誕を記念しております。感謝いたします。天の地なる神様、あなたの前に今私たちは出ております。心を静めております。一人一人が神様の前に祈りを捧げることができますように一人一人を導いてください。ここで応答の祈りの時間を差し上げたいと思います。あなたの言葉で結構です。どうぞお祈りください。この1年間振り返ってください。自分は神様を、イエス様をどれほど信頼して歩んできたでしょうか。自問自答してください。そして心の中でお祈りしてください。最後に私がお祈りいたします。どうぞ。お祈りをいたします。イザヤ書第7章14節、主自らあなた方に一つの印を与えられる。見よ、処女が身ごもっている。そして男の子を産み、その名をインマヌエル、神私たちと共におられると名付ける。天の神様、クリスマス礼拝を感謝いたします。主が共にいてくださってこの日を私たちに迎えることでき感謝いたします。今日集まりました私たち一人一人が神様の前にあって心を静め御言葉を聞くことができた幸いを感謝します。神様、イエス様がお生まれくださったことを私たちは心から喜び感謝をお捧げいたします。今あなた様の前にお祈りを捧げました。この年を振り返り私たちはどのような歩みをしてきたか、またイエス様にどれほど信頼を寄せていたか、自問自答いたしました。私たちはエッサイの根株から新芽が出るという希望のメッセージを感謝いたします。神様、どうか私たちがどんなシチュエーションにあっても希望を持って歩むことができますように導き祝福してください。イエス様のお名前によってお祈りを捧げいたします。アーメン。